こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野菜の植え合わせベストプランは、自然菜園コンサルタントの竹内高校による家庭菜園向けの実用書で、野菜同士を組み合わせて育てるコンパニオンプランツの考え方を具体的な栽培計画に落とし込んだ一冊である。中心に置かれるのは相性、距離、タイミングという3つの条件で、単に仲の良い野菜を並べるだけではなく、根や葉の広がり、害虫の寄り付き方、収穫期の違いまで含めて植え合わせを考える点に特徴がある。栽培スケジュール、野菜同士の相関図、プランターでの応用例を組み合わせ、初心者でも計画から植え付けまでを具体的に想像しやすい構成になっている。無農薬や減農薬の家庭菜園に関心がある読者に、自然の関係性を活用した野菜作りの入り口を示す本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に相性、距離。タイミングを分けて考える植え合わせ設計、本書の中核は植え合わせを相性だけで判断しない点にある。一般にコンパニオンプランツは相性の良い組み合わせとして単純化されがちだが、実際の畑では株間が近すぎれば養分や光を奪い合い、遠すぎれば互いの効果が弱くなる。さらに箸や定食の時期がずれると、片方が育ちすぎてもう片方を圧迫したり、害虫を避けたい時期に役割を果たせなかったりする。本書はこの問題を相性、距離、タイミングの3要素に分解して説明する。これにより読者は、単なる組み合わせ一覧を暗記するのではなく、なぜその配置や時期が必要なのかを理解しながら実践できる。家庭菜園では限られた面積の中で複数の野菜を育てることが多いため、この3要素の整理は特に有効である。失敗の原因を品種選びだけでなく、配置や時期のズレとして見直せる点も実用的である。次に、単一栽培ではなく、混植で病虫害と生育環境を調整する発想。本書が扱う植え合わせは、複数の野菜を一緒に育てることで、畑の環境を単調にしないという考え方に基づいている。単一栽培では同じ性質の植物がまとまるため、特定の害虫や病気が広がりやすく、土の使われ方も偏りやすい。これに対し、葉の形、根の張り方、香り、成長速度が異なる野菜を組み合わせると、害虫が目的の植物を見つけにくくなったり、背の高い作物が弱い光を好む作物を守ったりする可能性がある。本家はこうした効果を自然菜園の視点から家庭菜園に使いやすい形で紹介している。重要なのは、植え合わせが農薬や肥料を完全に代替する万能技術としてではなく、野菜が育つ環境を穏やかに整える手段として位置づけられている点である。病虫害への対応を発生後の対処だけでなく、植え付け前の設計段階から考える姿勢を学べる。さらに、重心のベストプランがヘズと栽培歴で実践に直結する本書の実用性を支えているのは、具体的な植え合わせプランをヘズやスケジュールとともに示している点である。トマト、ナス、キュウリ、トウモロコシ、キャベツ、大根、エンドウなど、家庭菜園でよく扱われる野菜を中心に、主役となる作物と補助的に働く作物の関係が整理されている。ヘズがあることで、読者は株間や列の取り方を文字だけで想像する必要がなく、実際の畑に近い形で計画できる。また、植え付けから収穫までの時期が示されるため、同じ場所をいつまで参入するのか、地木作へどうつなげるのかも考えやすい。これは家庭菜園で起こりやすい。苗を買ったが植える場所がない。収穫後の羽が空いたままになるといった問題を防ぐ助けになる。植え合わせを知識として読むだけでなく、作業手順に変換できる構成が本書の強みである。そして、プランター栽培にも応用できる小規模菜園向けの調整。本社は畑だけでなく、プランターでの植え合わせにも目を向けている。プランターでは土量が限られ、根が広がる範囲も狭いため、畑よりも水分、養分、日照の競合が起こりやすい。その一方で、植物同士の距離が近くなるため、相性の影響が現れやすい面もある。本書がプランター栽培の例を含めていることは、庭や市民農園を持たない読者にもコンパニオンプランツを試す入り口を用意しているという意味で重要である。小さな容器では組み合わせを増やしすぎると管理が難しくなるため、主役の野菜を決め、補助する野菜の役割を明確にすることが求められる。本書の図解や組み合わせ例はその判断を助ける。都市部のベランダ菜園や少量多品目の栽培では、空間の使い方そのものが収穫量と管理のしやすさに直結するため、プランターへの応用は実践的価値が高い。最後に、図解中心の分かりやすさと情報量の限界を併せ持つ入門書。本書は写真やイラスト、相関図を多用し、野菜の特徴を直感的に理解しやすくしている。植え合わせは根の深さ、葉の広がり、害虫との関係、葉種時期など複数の条件が絡むため、文章だけでは初心者に伝わりにくい。本書の視覚的な構成は畑の配置地を考える段階で役立ち、読者が自分の菜園に置き換えて検討しやすい。 ただし、扱う野菜や組み合わせには範囲があり、専門的な栽培理論や地域差への詳細な対応を求める読者には物足りない部分もある。つまり本社は、あらゆる作物を網羅する時点ではなく、家庭菜園で試しやすい代表的な植え合わせを学ぶための実践ガイドとして読むべきである。初心者には導入書として有効であり、中級者には自分の経験を整理し、平計画を見直すための参照本として機能する。結論として、野菜の植え合わせベストプランは、家庭菜園を始めたばかりの人、無農薬や減農薬で野菜を育てたい人、限られた畑やプランターを効率よく使いたい人に向いている。読者が得られる利点は、野菜の相性を単なる一覧表として覚えるのではなく、株間、播種時期、収穫時期、日照の使い方まで含めて栽培を計画できるようになる点である。病虫害を完全に防ぐ方法を約束する本ではないが、被害が出てから対処する栽培から、植える前に環境を整える栽培へ視点を移す助けになる。同ジャンルの家庭菜園本には、個別野菜の育て方を中心にしたものや、コンパニオンプランツの組み合わせ一覧を示すものが多い。本書はそれらに比べ、相性距離、タイミングを軸にして、ヘズと栽培スケジュールまで結びつけている点が際立つ。網羅性や専門的な深掘りを求める読者には補助資料が必要だが、実際の植え付け計画にすぐ使える導入書としては、視覚的で実践しやすい一冊である。ご支援いただける場合は、竹内高校。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。